Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、本日はお電話でお話を伺います。お相手は藤田のぞみです。今回は放課後子ども教室で取り組んでいるおうちで寺子屋企画について、三田市役所健やか育成課佐藤さんに伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
健やか育成課の佐藤です。よろしくお願いします。
お願いいたします。佐藤さんには先週ですね、
はい、
5月12日放送のハニーサウンドカフェにもご出演いただきまして、公民未来塾で取り組まれているおうちで公民、こちらのお話を伺いました。
はい、
今回はその姉妹編とも言えますおうちで寺子屋についてお聞きしたいと思います。
はい、
市広報誌5月1日号に掲載された親子でおうち時間の特集にも大きく掲載されていましたが、放課後子ども教室の方々もおうちでできる取り組みをされているそうですね。
はい、
まずは放課後子ども教室事業がどんなものなのか教えてください。
はい、放課後子ども教室事業では、地域の方々が主体となって、地域の中で子どもの居場所づくりを目的とした様々な活動を実施しています。
はい、
はい、現在16小学校区で展開しています。
三田市には小学校20校あったと思いますけれども、
はい、
そのうち16の校区で展開しているんですね。
はい、
具体的にはどのような活動をされていますか？
はい、具体的には、
はい、
放課後や休日の子どもたちの居場所として、地域の方々が見守ってくださる中、
はい、
まあ、宿題をしたり自由遊びをしたりして、主には地域の大人と子どもの交流の場としている地域が多いです。
はい
はい、また地域の人が先生となって、将棋教室ですとか、工作教室、それから英語教室や料理教室、書道、茶道、陶芸、卓球、ゴルフなどなど、本当に様々な活動を展開してもらっています。
いろいろな教室があるんですね。
はい、
宿題をこなすことはもちろん、その他にも文化的なことにも触れることができるなんて、
はい、
保護者の方にとっても嬉しい事業ですね。
そうなんです。それぞれ地域の工夫によって、
はい、
地域によってしている内容は違うんですが、基本的には全て無料で開催している事業になります。はい、で、まあ、他にも里山遊びとか農業体験をしたりですとか、あとは太鼓や日本舞踊を習って地域の祭りに参加するっていうような地域もあるんです。
地域によって特色のある活動をしてらっしゃるんですね。
はい、
さらに基本的に無料ということですので、気軽に参加していただけそうですね。
そうですね。
そのような多様な活動によって地域の大人と子どもが触れ合ってつながる場となっていそうですね。
そうなんです。で、私にも小学生の子どもがいてるんですが、
はい、
先生でも保護者でもない大人とつながれる貴重な機会だなということを実感しています。
そうですね。社会のつながりが希薄になっていると言われる昨今です。地域の方が積極的に子どもとつながろうとしてくださるのは、保護者としてもとても心強いですね。
はい、
ですが現在はそれらの活動が休止しているということですね。
そうなんです、
うん、
で、今子どもたちに来てもらうことができない状況で、皆さん やっぱりこう家で過ごす子どもたちのことをすごく気にかけていらっしゃいます、
はい、
で地域として何かできないかということでいても立ってもいられない思いで、うん、もう本当に多くの地域から相談が寄せられている状況です、
うん、そうなんですね。そこで考えられたのが、はい、三田市のホームページからインターネットを通じて休校支援を行うおうちで寺小屋という取り組みなんですね、
はい、
では次にその内容を詳しくお聞かせいただけますか。
はい、例えば、はい、富士小学校区では、寺小屋として学習支援をしています。
学習支援、
はいはい、で今はその教室を休止している状態なんですけれども、子どもの学びを止めないために何かできないかということで、はい、楽しく算数に取り組めるプリントを提供していただきました。
はい、保護者としてはお子さんに算数に毎日取り組んでほしいでしょうね。
そうなんです。でしかもその算数なんですけど、うん、ただ計算を解くだけではなくって、計算を解いていくことによってなぞなぞが現れる仕組みになっているんですが、
面白いですね。
はい、そのなぞなぞを解くところまでが問題になっています。はい、で子どもたちはなぞなぞができる楽しみがあるということで、うん、それが楽しみながら算数が身につく秘訣になっています。
うん、仕掛けのあるプリントなんですね。
はい、
お子さんはなぞなぞって大好きですもんね。
そうですよね。
市のホームページからプリントがダウンロードできるということですね。
はい、
はい、わかりました。他にはどのようなものがありますでしょうか。
はい、他にも鈴掛台小学校区からは、はい、おいしい算数教室として、うん、自分で分量を計算してホットケーキを作るというミッションが出されています、う
ん、はい、
で計算を間違えるとホットケーキがうまく完成しないということでは
い、
まあ、ぜひ親子で取り組んでいただけたらなと思っています。
面白いですね。
はい、うん、でまた他には、はい、婿小学校区から、お家で子ども食堂ということで、親子で楽しめるクッキングレシピを紹介してもらったりしました、
うん、算数からクッキング、さらには算数を活用したお料理まで幅広いコンテンツが集まっているんですね。は
い、そうなんです。でもっといろいろありまして、うん、同じく鈴掛台小学校区から、はい、お家で将棋教室として、うん、将棋教室の先生から問題を出題していただいています。
そうなんですね。
はい、でちゃんと回答も準備してもらってますので、うん、実際お家でやってみることができます。
うん、
はい、でまた同じく鈴掛台小学校区から、はい、走り方教室の先生からトレーニング方法が分かる動画を提供してもらったりしています。
走り方もあるんですね。
はい、
素晴らしい取り組みですね。
はい、
地域の方々のお子さんたちを思うお気持ちがひしひしと伝わってきます。
はい、
本当に地域にはいろんな方がいらっしゃって人材というのが豊富ですよね。
そうなんです。でそして皆さん口を揃えておっしゃるんですけれども、
はい、
きっとこの状況保護者の方や子どもたちが困っていらっしゃると思うということで、
うん、
こんな時だからこそ地域にできることがあるはずだということで、もう本当に地域の中でいろんな知恵を出し合ってもらっているところなんです。
うん、そうなんですね。
はい、でこのおうちで寺小屋は、はい、こう地域でできることを提供したほんの小さな一歩になります。ただその一歩を踏み出すと、はい、いろんなアイデアがどんどん湧き出てきまして、はい、まあ、次は工作を動画で紹介してみたいですとか、あと将棋の指し手を動画で教えてあげたいというような感じで、もう本当にどんどんネタが溢れ出てきているというような状況になっています。
そうなんですね。嬉しいですね。
はい、
これからもどんどんコンテンツが増えていくということですよね。
そうですね。
こうなんだか地域の皆さんも楽しみながら取り組んでいらっしゃるように感じるんですが、こういう時にこそ、はい、地域の底力というのを実感しますよね。
はい、そうですね。もう本当に地域のパワーはすごいなと思うんです。で担当する私たちも、もうもたもたしてられないということで、もうどんどん背中を押してもらっているような状況になっています。
ですね。
はい、でまた最近では、
はい、
関学の学生さんたちによる地域活動も活発になってきているんですが、このお話を受けてこの取り組みに参加したいという声もいただいたりしました。
学生さんからも声が上がっているんですね。
そうなんです。
三田市には関西学院大学や港川短期大学、神戸医療福祉専門学校など多くの学生さんいらっしゃいますね。
はい、
若い力やアイデアにも期待したいところです。
そうですね。
学生さんたちはどのような形で参加されるんでしょうか。
はい、
はい、
関学の、国内ボランティアサークルつなぐというサークルから声をかけていただいたんですけれども、 普段は子どもの貧困の解決に向けて子ども食堂をされているそうなんです。
そうなんですね、
はい、ただ今感覚自体が休校となっている状況で、でもこの中でもできることはないんじゃないかっていうふうに考えはって、
はい、
オンラインでマンツーマンの学習支援に取り組まれているそうなんです。
はい、そうなんですね、
はいはい、でこのおうちで寺子屋のページの中にも番外編として掲載していますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。
はい、現役の学生さんから無料でマンツーマンの学習支援が受けられるなんてとても贅沢ですね。
そうです。
市のホームページに掲載されているおうちで寺子屋、
はい、
三田市おうちで寺子屋というキーワードで検索してぜひご家族でご覧ください。
はい、
楽しく学べるコンテンツがたくさんありそうですね。
そうですね。
さあ、ここまで休校中のお子さんたちを支えるために地域が一体となって取り組んでいらっしゃる放課後子ども教室事業おうちで寺子屋をご紹介いただきました。
はい、
佐藤さん、最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージ何かありますでしょうか。
はい、学校が休校になりましてからもう長い期間が経ってしまっているんですけれども、はい、保護者の皆様も子どもの学びが止まってしまうんじゃないかとか、地域のとのつながりが途切れてしまうんじゃないかという危機感を持っていらっしゃると思います。
はい、
それは、地域で子どもたちを見守ってきた方々も同じ思いを持っていらっしゃいます。子どもの学びを止めないために、地域とのつながりも持ち続けていくために、親でも先生でもない大人たちが試行錯誤しながら皆さんを支えようとしている熱い思いもお伝えできればなと思っています。
はい、ありがとうございます。放送を今お聞きの皆さん、放課後子ども教室に携わる地域の皆さん、全力で休校中の皆さんのサポートをしてくれています。詳しくは三田市のホームページをご覧ください。三田市役所健やか育成課の佐藤さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課の佐藤さんに放課後子ども教室事業おうちで寺子屋についてご紹介いただきました。次回の放送は6月1日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局。この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。